はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はそのディスコードについてお話をしてみようと思ってます。毎回冒頭にですね、このディスコードリンクのことについて話していて、一体何をしているんだと思われた方もいらっしゃるかもしれません。このディスコードサーバーはですね、Web3 デザイントークスというこの放送とほとんど同時期に立ち上げたもので、なのでまだ中身スカスカ状態なんですけれども、ボットを導入したりとか、まあ、そういったセッティングを今している時なので、まあ、今後同じような方がいらっしゃれば参考になるかもしれないなと思ってシェアさせていただこうと思ってます。また自分の名前で使っているテクノグリフスというものの、まあ、名前の由来なんですけれども、これはもともと以前作っていた NFT プロジェクトの名前でして、まあ、その NFT を使って NFT 認証をさせてみたとか、そういったこともあるので、まあ、合わせてお話ししようと思います。まずそのディスコードサーバーの名前ときっかけですね。これに関しては、現在はテクノグリフスハブ、ハブの部分は大文字で HUB と書きます。これは Web3 デザイントークスにしようかちょっとまあ迷ってもいるんですけれども、まあ一旦こうしてます。そして始めたきっかけなんですけれども、これはまあ放送だけだとですね、発信が一方的になってしまうので、まあ、同じような興味関心がある人がサーバーに入っていただいて、まあ、もう少し深いディスカッションができたり、コネクションの醸成ができたりということを目的に立ち上げました。また自身の発信力を高めるということもできますし、ディスコードを通した、まあ、ディスコードだけじゃなくていいんですけど、コミュニティ運営についても、まあ、自ら学んでもいけるかなと、まあ、そういったことも考えて、企画しました。そしてですね、運営の柱には次の3点を掲げています。1点目はこの放送でも話している Web3 時代におけるデザインやクリエイティビティの情報発信や共有をするということです。これは、まあ、僕自身と、まあ、メンバーの方っていうのもそうですし、メンバーの方同士っていうのもそうですし、まあ、なかなかこの音声配信だけだとビジュアルの情報交換ができないっていうところもネックだなと思っていたので、まあ、そういうことも含めて活用していきたいと思ってます。そのディスコードにですね、入っていただくと、まずはウェルカムというところで、規約にですね、同意していただくと、他のそれぞれのチャンネルが見えるようになっていて、まあ、その中には 3D デザイン、モーションデザイン、タイプデザイン、タイポグラフィーですね、あとユーザーインターフェースデザイン、 AI クリエーションという5つの部屋をひとまず作ってます。まあ、これはまずは自分自身がカバーできる内容から始めようと思ってまして、まあ、そういったことで、まあ、何か、メンバーの方から質問があっても質問に答えることも、まあ、ある程度できますし、ある程度コントロールが効くかなということで、一旦この5つのテーマに絞っています。そして、まあ、ゆくゆくはなんかライブラリーみたいな、リンクのライブラリー、もしくは、まあ、デジタルアセットのライブラリーみたいな、まあ、そういったものも、どこかに保存できたらなとは思っています。2つ目はですね、まあ、僕自身が海外にいるということもあるので、それを生かして日米をメインとした国家間を超えたクリエイターの方、もしくは技術者の方のコネクションの醸成ができたらなと思ってます。はい、そして3つ目に関しては、こういったことを知識として学ぶだけだと、なかなかその楽しみだったりだとか深く理解するってことが難しいので、3つ目ではですね、そのメンバー同士で、もしくは個人でもいいんですけれども、何かプロジェクトを企画してそれに取り組む機会が提供できればなと思っています。このサーバー自体がですね、Web3 のデザインとかクリエイティビティにフォーカスしているので、それに関連したプロジェクトでお願いしたいと思っているんですけれども、ご自身のご興味のある範囲で、企画していただいて、それに、アドバイスとかなんか情報提供できる言葉があれば、助けに なれればとは思っています。個人的には、タイポグラフィーは ずっと興味のある分野ですので、それと、まあ、AR VR みたいなものを、組み合わせたものとかですね、まあ、デジタル看板みたいなものだとか、まあ、そういったことがやってみたいなと思っていたりします。まあ、そういったデジタルアセットとかですね、プロダクトみたいなのを立ち上げるのが、まあ、まずは、分かりやすいプロジェクトかなとは思ってますね。そして、まあ、これもちょっと技術的なことはあまりわからないんです、まだわからないんですけれども、そのインセンティブの還元の仕方として、まあ、トークンエコノミーを体験できるようなインセンティブ設計を、このディスコードコミュニティの中でも、DAO コミュニティの中でも視野に入れて、活動できたらなとは思ってます。まあ、ちょっとこのあたりは、まあ、具体的なことがまだわかんないですけどね。はい、ということでこの3点を柱に運営してできたらなと思っています。そして、まあ、そのために、まあ、最近2つボットを導入したんですけれども、1つ目が、モデレーターボットですね。コミュニティの中を、まあ、安全で、あんまりそのスキャムだとか入ってこないように、コーディネートするためのボットで、僕はサファイアボットというのを使ってます。Me6 も有名なんですけれども、 Me6 だとちょっと課金が必要になってくるサービスとかもあるみたいだったので、ひとまずサファイアボットから始めてます。これを導入すると、その一番最初にディスコードに入った時にウェルカムの、ページに、ページというかチャンネルに行くんですけれども、そこでルール、利用規約、例えば差別的な発言をしないとか、そういった一般的なものなんですけれども、そこに同意していただいて、同意していただくと、まあ、メンバーのロールをボットが付与するという設定をします。その他にもですね、メッセージを送る設定をしたりだとか、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、ちょっとそのあたりはまたの機会にお話ししようと思います。2つ目はですね、プレミントという会社が提供しているNFT などを認証するバルカンの、導入ですね。これは、実際に自分のウォレットにディスコードからつながなくても、そのディスコの中でそのボタンをクリックすると、バルカンから始まる、そのなんて言うんだろう、暗号化されてるのかな、バルカンなんとかかんとかというその文字列が表示されてですね、それを自分の、マーケットプレイス、例えばオープンシーだとか、マジックエデンの、ウォレットのバイオページ、説明欄のとこですね、そこにコピー&ペーストしていただくと、そこで、それを読み取って認証するというものです。なので、まあ、セキュリティの面でもウォレットにそのディスコードではですね、つなぐ必要がないので、そういった面で、優れている、安心感のある方法かなと思います。これを試すためにですね、僕は以前自身が作った、NFT プロジェクトにつないでみました。まあ、これが今名前にもなっているテクノグリフスというものです。これは36文字の、アルファベットと数字を、NFT アート化して、まあ、ご購入いただいた方にそのフォントにもアクセスできる権限を、付与するというものでした。これをですね、バルカンで認証して読み取ったところ、まあ、うまくいったので、そこまでは確認が取れています。まあ、今後は、そのテクノグリフス NFT 化は分からないんですけれども、参加していただく方を、もう少しエンゲージングメントを高めるためにも、限定的に付与、NFT を配布したりとか、そういったことも考えてはいます。はい、ということでですね、ちょっと専門的な内容も多かったんですけれども、本日は、ディスコードの立ち上げた理由、今後どういったことをしていきたいか、そして今、その設定のためにどんなことをしているのかということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、または感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは、週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信しています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。はい、で最後にですね、おまけトークです。おまけトークではですね、パープレキシティという AI で検索する サービスについてお話ししようと思います。僕がこれを使っていてですね、ずっとバックグラウンドの背景が、ダークモードのまま使ってました。おそらくこれはデバイスの設定がもともとそうだったからそれが反映されたのかもしれないんですけれども、なんかこの使ってて重苦しい気分になるなというか、ちょっとうつうつとした気分になるなとずっと思ってたんですよね。そこで背景色が変えられるっていう設定を最近見つけたので、背景色を黒いものから白っぽいものに変えてみました。するとやっぱり、感情的に感じる面でですね、だいぶ楽になったっていうのがあるので、結構それだけでも違うもんだなと思いましたね。他の例えば、一般的な iPhone で使っているバックグラウンドがダークモードとかそういうのは気にならないんですけれども、パープレキシティは情報量が多いからなのか、書体とかそういうものも関係しているのか、なんかそのゴミゴミしたものの中に暗い背景色がつくと結構使いづらいなと思ったりもしました。同じようなことで悩まれている方がいれば、一遍試してみるのもありかなと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございます。また次のトークでお話しします。ではまた。